小児科診療アップトゥーデート。この番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします。
今日は小児の多発性硬化症、視神経脊髄炎スペクトラム障害の診断と診療について、九州大学大学院成長発達医学分野准教授酒井康成さんにお話しいただきます。
病気のお話を始めるにあたりまして、小児神経学という専門分野について少しだけお話しします。小児科全般にわたって言えることですが、小児神経学は特に赤ちゃんが生まれ成人するまでの間、体の成長とともに脳と神経系の機能がどのように発達するか、その過程を理解し支えることを目標としています。専門医としましては、この過程でもし何か問題が生じた場合、そのこと、ご家族を医療だけでなく社会、福祉の両面から支えることを役割にしております。また研究に責任を負う医師としましては、これらの問題を少しでも克服し、より質の高い医療へつなげることが役割だと考えています。対象とする病気は幅広く、例えば生まれる前後で脳に障害をきたした子、先天的な理由で新生児期からお薬での治療がなかなか難しい転換をきたす子もいます。また子どもはいろいろな感染症に伴って発熱します。多くの場合、風邪症状や胃腸炎症状だけで治るのですが、病原体によっては髄膜炎や脳炎のように重症化し、救急対応と集中治療を要することもあります。この中で今回お話しします多発性硬化症と視神経脊髄炎スペクトラム障害は、脳や脊髄といった中枢神経系に炎症をきたす病気です。大人だけでなく発達の過程である子どもでも起こる難病です。病名が少し長いので、ここでは多発性硬化症を MS、 視神経脊髄炎スペクトラム障害を NMOSD と省略させてください。成人の MS は国内外のメディアで触れられる機会も多くなり、多くの方々に知られるようになりました。それに比べ小児の MS と NMOSD の実態はまだそれほど多くの方々に知られていません。そこで今回、特に MS と NMOSD が最近どのように理解されているかについて簡単にお話ししたいと思います。MS も NMOSD も病気の原因はまだ解明されたとは言えませんが、環境と遺伝的要因の両者が関与すると考えられています。MS は NMOSD その他の脱髄性疾患を含めて免疫介在性脳炎とも呼ばれます。これに対してインフルエンザウイルスや細菌などの病原体が脳の中に侵入し、神経細胞を直接攻撃するようなタイプは一次性脳炎と呼ばれます。MS と NMO がこれらと明確に区別される理由は、自己免疫と呼ばれるメカニズムが関与すると考えられているからです。本来、外来微生物や異物から自分の体を守る仕組みが免疫の基本なのですが、人体はとても複雑で、かつ精密な免疫システムで守られています。そのため、時に過剰な免疫反応が起こったり、免疫系が病原体と自分の体とを区別できない状態に陥ってしまうことがあります。これが自己免疫性疾患、あるいは自己炎症性疾患と呼ばれる病気です。結合式や血管に起こる自己免疫疾患は、膠原病とも呼ばれますが、小児では全身性エリテマドーデスや若年性特発性関節炎などが知られています。気管支喘息、アトピー性皮膚炎などの呼吸器皮膚疾患、1型糖尿病をはじめとする内分泌疾患、ネフローゼや慢性腎炎などの腎臓病、その他障害される臓器と原因によって細かく分類され、それぞれ原因も治療法も異なる病気がたくさん含まれます。そのため、すべての自己免疫疾患をひとまとめにはできないのですが、多くの自己免疫疾患では、 組織の炎症が長引いたり、症状が落ち着いている時期と再発を繰り返したり、場合によっては時間とともに悪化したりすることが知られています。 MS では特に神経細胞を取り巻くミエリンと呼ばれる神経の鞘にあたる構造が繰り返す炎症によって障害され、その結果神経の機能も低下します。 MS が炎症性脱髄疾患に分類される理由です。 MS では脳内のどこで炎症が起きたか、これまで何回の再発イベントが起きたかという情報をもとに診断が確定されます。そのため小児の炎症性脱髄疾患では、保護者から得られる本人の生育歴と発達経過が重要な情報になります。その上で現在の神経症状を丁寧に診察し、血液検査と脳脊髄液検査を行います。また成人と同じように脳の MRI 撮影はとても重要なのですが、小学生以下の子どもではじっとすることが難しいので、飲み薬または注射薬で眠らせる必要があります。 MRI 検査では腫瘍や脳血管の問題、また先天的な要因とは異なる後天的な炎症性の脱髄であることを確認します。炎症性の脱髄が強く疑われた場合、次に今回が MS として最初のイベントなのか、その他の脱髄疾患かどうかをきちんと見極める必要があります。なぜかと言いますと、15歳以下の小児では同じ炎症性脱髄疾患の中でも急性散在性脳脊髄炎と呼ばれる炎症性脱髄の方が MS よりも圧倒的に多いからです。急性散在性脳脊髄炎は英語の頭文字を取ってアデムと呼ばれます。小児のアデムでは生涯を通じて一度だけの脱髄イベントである可能性が高いことが知られています。ですので、脱髄イベントが初めて疑われたとき、再発のリスクなど、その子の見通しが現時点ではどのように説明できるかを慎重に考えないといけません。厳密に申し上げますと、小児のアデムは意識障害を伴いますので、典型的な MS の初回脱髄イベントとは発症様式が少し異なります。では、どのような症状が典型的な MS なのか、少し掘り下げてみます。2007年の調査時、小児 MS では視力低下などの視神経症状が 52%、痙攣発作は 30% に見られました。しかしながら、この数字は少し注意が必要です。MS の診断基準と炎症性脱髄という病気の概念が、この10年間で大きく変化したからです。この点には後ほどまた戻ってまいります。日本では2007年の全国調査で15歳以下の MS 患者さんの数は10万人あたり 0.5 ないし 0.8 人と推計されました。全国調査を行わないとわからないほどとても少ない数字です。2007年当時の MS 患者さんの平均発症年齢は8歳で、女の子が 65% でした。その統計がその後20年弱の間でどのように変化したかは、昨年発表された国内における全年齢調査の結果を年齢ごとに解析する必要があります。さて、この10年間で脱髄性炎症性疾患の考え方が変化した理由に戻ります。新しい疾患概念が確立されましたので、そのことを少しだけ説明させてください。モグ抗体関連疾患です。先ほど申し上げましたミエリンの表面にはモグと呼ばれるタンパク質が大切な役割を果たしています。一部の患者さんの体の中ではこのモグに対する抗体が作られるようになり、脱髄イベントに関与するようです。このグループの患者さんでは定型的な MS と異なる症状だけでなく、独特の治療反応を示すことが分かってきました。ここ数年、専門家はモグ抗体陽性の患者さんのことをモグ抗体関連疾患、略してモガトと呼ぶようになりました。モグ抗体の検査法は新しい方法なので、同じ患者さんでも10年以上前では MS かアデムと診断され、数年前からモガトという病名に変更されることもあります。ですので、日本国内における小児 MS 患者さんの特徴も今後モガトとの比較の中で より正確に把握されるでしょう。NMOSD について駆け足でお話しします。 NMOSD ではアストロサイトと呼ばれる脳内の血管と神経細胞をつなぐグリア細胞が自己免疫の標的になります。アストロサイトにはアクアポリン4と呼ばれる水分子を通す膜タンパク質が表出しています。アクアポリン4に対する抗体は強い細胞毒性を持つ抗体でもあり、この抗体に攻撃されることでアストロサイトの機能が大きく障害されると考えられています。以上、小児の炎症性脱髄性疾患の中で再発リスクを考えるべき2つの病型 MS と NMOSD に加え、最近加わった新しい診断カテゴリーであります MOGAT という病気の概要についてお話ししました。主治医の先生、病気を抱えるお子様、ご両親の参考になれば幸いです。ご清聴ありがとうございました。
小児の発達性硬化症、視神経脊髄炎スペクトラム障害の診断と診療について、お話は九州大学大学院成長発達医学分野准教授、酒井康成さんでした。
人類の健康に対して質の高い貢献を行う、この企業使命を果たすため私たちは日々努力を続けています。マルホは2002年皮膚の健康を研究する、皮膚を通じて体の健康を研究する会社になることを決めました。さらに2011年に新たな長期ビジョンを掲げ、世界中の皮膚の健康を求める人々に対して卓越した貢献を行うことを目指しています。
小児科診療アップトゥーデイト。この番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたしました。